もしかもしかしてラジオ、わたらじアンニョンカズハセヨ、わたらじカズハセです。こんばんは。今回はですね、ずいぶんちょっと前回から時間が空いちゃいましたね。自分もですね、好きなポッドキャストがですね、間が空くと、なんでもっと早くもっとねこまめに更新してくれよって思うんですけど、ついにわたらじもですね、ちょっと時間が空くようになっちゃいましたね。一人になってからですね、自分の好きな時にできるっていうのがまあいい反面、何ですか、この日にやろうぜと決めてやることがないんで、ずるずると先延ばしになってしまうっていう、まあ、そういう悪い面があるかなとちょっと思うんですけども、今回は一人カラオケで、ですね、めっぱいでかい声を出してね、おーおおおテンション上げていかないと。じゃあ今回は何をやるかっていうとですね、もしかもしかですよ。これで分かる人いるんですかね。うるせえやつら2、ビューティフルドリーマー、1984年、監督脚本押井守る、この前ですね、出ていただいたかなる映画事変のお二人にですね、勧められて、ちょっとやってみようかなと。この映画もですね、アニメをなんか語る上では外せないっていうんですか、何かアニメについて評論しようとすると、まあ、必ずこれがもう出てくると。ちょっとこういうですね、大作 なんていうんですか、もう有名な作品はもう語り尽くされてると思うんで、ちょっと難しいな、どうやろうって思って、もう随分ちょっと時間が経っちゃったんですけども、これはですね、自分がとても好きな作品に影響を与えてるっていうところをちょっと膨らませようかなと思います。あと近況的にはですね、今年の夏コミにですね受かりまして、3日目ですね、創作アニメゲーム男性向けっていうところにちょっと受かったんですけど、問題点がありまして、もう何を書くか決まってないっていう、問題点があるんですけども、今まではですね、魔法少女マドカマギカの二次創作をちょっと書いてて、大体アニメその他っていうのでですね、出てたんですけども、今回を思い切ってですね、創作オリジナルを書こうと、思い立って、こっちにジャンル替えして、今1年目は落ちるだろうと、まあちょっとのんびりしてたらですね受かっちゃいまして、何書こうかと、悩んでるところなんですけども、まあここはちょっと今回の、ビューティフルドリーマーに関わってきます。今まで窓マギを自分は書いてまして、好きな方は結構多いと思うんですけども、このですね劇場版3作目新編反逆の物語っていう映画があるんですけども、窓マギの、これがですねすごいですね、このビューティフルドリーマーに影響を受けてるって、かなり映画事変の土門九太郎さんがね、それで進めてくれたんで、ちょっとそこら辺も含めてですね、語っていこうかなと思います。まずですね、このビューティフルドリーマー、監督脚本の押井守ですね、自分はもう大好きな監督で、まあ、全てを追ってるわけじゃないんですけども、特にですね、この監督が、自分がこの監督に興味を持ったのがですね、高校の時に自分がちょっとアニメ漫画に興味を持ち始めた時にですね、デジタルアニメ最前線みたいな NHK の番組があったんですよ。まあ、ドキュメンタリーっていうか、この現状今のアニメ業界がどうなってるのかっていうのを紹介する番組だったんですけども、それでですね、攻殻機動隊っていう作品があると、これがアメリカのなんかビデオチャートで1位を取ったっていう、なんじゃそれだと、全然自分は日本に住んでて知らないんだけどって思って、そっから調べてこれ実際見たらめちゃくちゃかっこいいじゃねえかと、アニメでこんなかっこいいアニメがあるのかっていうふうに思ってですね、それからまあいろいろ追っかけて、パトレイバーの劇場版とかですね、その後のイノセンスとかスカイクロラとか、追っかけてですね、この押井監督っていうのは自分の中では哲学的な、うんちくにあふれたかっこいい映画を撮る人っていうイメージだったんですよ。 でその頃の自分はですね、あんまり萌え系の作品に手をつけてなくて、こういう硬派なですねかっこいいものが好きだったんですね。でこういろいろありまして、自分は萌えアニメを見なきゃいけないんじゃないかと、どんどん勉強していこうという転機がありまして、その時にですね、鈴宮春日、まず最初に見たのが鈴宮春日ですね、その後に窓マギを見て、まあこれに共通する部分があるんですけども、要するにループですね、ループどっちもループがちょっと物語に関わってくる部分があるんですけども、これのですね、元をたどると結局ビューティフルドリーマーに行き着くと、いうことがですね、そうなんだっていうことを、なんていうか、もう5年以上前に自分はこのうるせえやつらビューティフルドリーマーがそういう映画であるっていう情報だけはもう得てたんですね。まあいろいろアニメやわ、 NHK の BS でやすアニメやわとか、あとニコニコアニメやわっていうのをやってる方がいてですね、名前ちょっと忘れちゃったんですけども、この人はまあなんていうか評論な、その後なんか本出したりしてた方です。ちょっと名前忘れちゃったんですけども、この人のですね動画、解説動画が面白くて、ああこういう映画があるんだ、でもちょっとうるせえやつらっていうのがですね自分の中に、このまあ萌え系のいろいろ作品を見る前の自分に抵抗がありまして、もうそれの元祖みたいなもんじゃないですか、うるせえやつらっていうのは。で、ちょっと見ずにかなり放置してたところ、こういう紹介をいただいて、まあ実際見てみたという流れですね。でですね、自分はこのうるせえやつらの原作も読んでないし、アニメはこのちょっと今回見た関係でいくつか見たんですけれども、劇場版の1作目も見てません。で、この2作目だけビューティフルドリーマーだけ見たっていう状況で、ちょっとうるせえやつら自体に関してはちょっとふわふわした感じになるかと思うんですけども、ちょっと語ってみようかなと思います。でですね、語るに際しまして、ウィキペディアにですねものすっごい詳細なですねあらすじが載ってましたんで、ちょっとこれを、まあ、読みながら話を進めていこうかなと思うんですけども、ですね、まずまず概要からいきますよ。うるせえやつらの劇場版第2作、テレビシリーズのチーフディレクターである押井守が脚本を兼ね、前作うるせえやつらオンリーユーから引き続き監督を務めたと。これはですね、オンリーユーは、工業的にヒットしたらしいんですけれども、シーマムとしてはやりたいことができ、やりきれなかったっていうちょっと後悔があったらしいですね。でですね、本人は、いろいろ策を弄したのか、流れでそうなっちゃったのかちょっとわからないんですけど、今回の、ビューティフルドリーマーをですね、作るにあたって、いろんな人に脚本を書かせたんですけども、それを続々とですねボツにしてってですね、最終的にどんどん時間がなくなって、で自分がじゃあ書きますよっていうことでですね、普通は脚本を書いたらそれを、いろんな方々に見せて、さらに原作者の、この人ですよ、ですね、高橋留美子大先生高橋留美子大先生にも見せて OK をもらってから普通はやるらしいんですよね。ただこの時は時間がなかったっていうことで、押井守はですね、ネームをとりあえず、書いて、ネームあれ映画の場合ネームあコンテかな、コンテを書いてそれを見せたらしいんです。高橋留美子には完成させてから初めて見せたから、でそうしたらもうみんなびっくりしちゃって、なんだこれやと、全然うるせえやつらじゃねえじゃねえかとでももう時間がないからもうしょうがないからこれを作らせたと。まあここら辺は押井守の、もしかしたら作戦だったのかもしれないですね、自分がやりたいことをやるというところで、ということでですね、あらすじですいきますよ。まず第1幕、いきなりなんだこりゃっていうところからシーンから始まるんですけども、友引町っていう、普段ですねうるせえやつらが舞台としてる、町ですね、ここはいきなり、廃墟と化していると。 でその中、ラム、このまあここら辺説明しないでも皆さん分かりますよね。あのラムですよ、あのダッチャのラムがですね、あのラムとかですね、あのみんなメンメン面堂くんとか、そこら辺がゾロゾロと出てきてですね、あのなんかこうなんですか、あの池とかした運動場でウォーターバイクに乗って水遊びに興じたりですね、あの主人公のアタル君がですね、あの池辺でほうけてたり、あの面堂君はあの戦車に乗ってたりと、なんだこりゃ何があったんだっていうところからまず始まるんですけども、で第一幕ですね、あの繰り返される学園祭の前日、要するに学園祭があのこのトンブイ高校で行われてると、でみんな泊まり込みであの準備をしてるんですけども、もうしっちゃかめっちゃかなんですよ。あのなぜかですね、みんなあのウルトラマンやらなんやらのですね、あの特撮の着ぐるみを着てる人たちがわんさか出てくるんですけど、あれなんか意味があるんですかね。あのもうみんな勝手気ままにこうワンヤンワンヤンでやってて、その中であの担任の温泉マーク、こう何ですかね、温泉マークっていう名前なんですけども、担任の温泉マークはですね、あのもう生活指導、生徒指導にね、あの疲れちゃって、あのノイローゼになって、なぜかもう教室にですね、出し物ということで面堂君、面堂君はどうやらものすごい金持ちらしいですね。あの家に200回線電話が引いてあるっていう、面堂君がなぜかあのドイツ軍、旧ドイツ軍のですねレオパルト戦車をなぜか教室に持ち込んでて、あの温泉マークがなんだこれやめろって、こんなの、 あの持って帰れって、どうやってあの持って帰る以前にどうやってここに入れたんだっていう感じなんですけども、あのノイローゼになっちゃったですね、あの温泉マークがですね保健医の桜の、助言を受けて、自宅のアパートに帰ったんですけども、桜がですね、面倒、温泉マークに渡した薬がちょっと違ってたのか何なのか、急いでですね温泉マークの家に行くとですね、彼の家がですね、カビだらけになってるんですよ。これはどうしたんだと、時間帰って、さっき帰ったのになんでこんなにカビが生えてんのって、これ時間の感覚がずれとるんですっていうふうに温泉マークが言う、要するにですね温泉マークは何かに気づいたと、実はこの最近学園祭の前日がですね毎日繰り返されてるんじゃないかということに、あのこの担任のですね温泉マークは気づいたんです。で桜はそんなバカなって、さくら先生の喋り方好きですね。なんか武士みたいな喋り方するんですけども、あの物語シリーズのですね、あの金髪童顔、吸血鬼のあの忍ぶ忍ぶ忍ぶ忍ぶちゃんか、あれみたいな喋り方をするんですけども、さくら先生がですね、温泉マークとですねそんなことはない、一体どうなってるんだっていうことで、この二人でですね、調べると、で第2幕、ラム、メンドウ、シノブ、メガネラ、この面々はですね、このラム、主人公アタルのクラスメイトたちはですね、面々ですね雨の中帰宅しようとするんですけども、みんなですね方法で、帰ろうとするんですけども、なぜかですね元に戻っちゃうんですよ、どうやっても友引高校から出られない、ちょっと待てよと、この話はどっかで聞いたなと、これはまんまですね、窓マギ新編反逆の物語でも似たようなシーンが出てきますね、まあ、こうやってちょっと似た部分が出てきたらちょっと紹介していきます。でですね、まあいろいろあって、これはおかしいおかしいってどんどん調べていくうちにですね、温泉マークがですね、そのうち、姿を消すんですよ。で、不安に感じたですね、さくらは、とですね、タクシーに乗ってたんですけども、これは、ちょっと高校に帰らさせてくれって言うと、運転手がですね桃太郎をモチーフにした奇妙な話を聞かせてくるんですよ。でこのさくら先生っていうのはですね、どういうわけか、なんていうんですか、悪魔払いみたいな、ことができる人らしくて、それでですね、なんかこう悪魔払いっぽいことをしたらですね運転手が、消えちゃうんですよ。どうやらこの運転手が何か知ってるらしいっていう伏線がまあここら辺で、貼られるんですけども、その前にですね、すごいこう結構画期的なシーンらしい、まあ、自分はちょっとこういうの惜しい監督っぽいなって思ったけど、当時としては かなりかアニメでこういうことするのは画期的だったんじゃないかと思うシーンがあるんですけども、この温泉マークとですね、さくらがですね喫茶店で、会話をするシーンがあるんですよ。2人が、テーブルに座って両、なんですか、対面で座ってですね、この今現状何が起こってるのか、温泉マークはですね毎日すん学園祭の前日が繰り返されると思っとるんですっていう、さくらがバカを言うなっていう風なシーンで、どんどんどんどん2人の会話だけで、どんどん話が進んでいくっていう、いかにも、後の惜しい監督らしいシーンがあるんですけども、この時の演出がですね2人の、真ん中テーブルの真ん中にカメラを置いてですね、ぐるぐるぐるぐるカメラが回っていく、要するに、カメラが回って温泉マークの前をよ、よっパンして、暗闇になってさくら先生の顔が映って、っていう風な感じで行くっていう、ちょっと口が動いてたかどうかちょっとよく見れなかったんですけども、ここはですね、すごい声優の人たちはなんだこりゃって最初は思ったらしいですね。でもうここはもう私たちのこう力に委ねられてるっていうことで、すごい頑張ってやって、この演出をしたこの人もですね、ニコニコ、BS の方のアニメ山にも、出てたんですけども、ここはですねすごい時間、そしてアニメっていうのはこう作画とその作画どういうタイミングでこの時間から時間まで出てくるみたいな、で画面がどういう風に動くっていうのをなんか数字でこう記録するらしいんですけども、ものすごい何度もやり直して、今みたいにですねパソコンで簡単にできる時代じゃなかったんで、実際こう描いた絵をフィルムに残さなきゃいけないわけじゃないですか。だからすごい撮り直しが大変だったみたいな話が結構印象的なシーンがあるんですけども、でですね話を、あらすじに戻しますと、ですね結局さくらはですね結論を出しまして、この友引高校、舞台になっている友引高校に、原因はあるんじゃないかと、いうことに気づきまして、あたるやらラムやら、いつもの面々を引き連れて、夜中のですね友引高校に行ってみると、ここのシーンも面白いですね。友引高校、普段は、さくらが言うんですよ、普段は、なんて言いましたっけな、木造モルタル3階建ての、この友引高校が今はどうじゃって言って、忍っていう、一緒にいる女の子が見るとですね、校舎が4階建てになってるんですよ。で一方ですね、この友引高校の中に何か、原因があるんじゃないかと、アタルたちは探してたアタルたちがですね中に入るとですね、ものすごいからくりみたいな、なんていうんですか、トリックアートみたいな、ことが次々に起こって、みんな煙に巻かれるんですけども、このところのシーンはこう騙し絵の連続みたいな感じでですね、非常に面白かったですね。こうなんていうんですか、エッシャーの騙し絵みたいな感じの感じのですね、窓から窓にラムちゃんが飛ぶシーンがあるんですけども、これはありえないだろうっていうような感じでですね、時空まで、時間だけじゃなくこの世界は時空まで歪んでるんじゃないかということがこうだんだん、分かってくる、こうミステリー調にですねここら辺までどんどん行くんですよ。でですね、面堂くん、金持ちの面堂くんがですね、これはおかしいと、この町がおかしい、じゃあどうするって言って、面堂くんはですね町内に隠していたですねハリア戦闘機っていうのはあれです、直線、なんていうんですか、真上に飛び上がれる戦闘機ですね、それに乗ってですね全員ハリアに張り付いてですね、ありえねえだろうって思ったんですけども、全員乗せたハリア戦闘機がですね友引町をですね、すごい俯瞰から見るシーンがあるんですけども、ここでみんな仰天するんですけども、インドのですね地球平面説っていう風な、この世界がですね、今みたいな分かってるようなですね休憩じゃないってみんな思ってたらしいんですけど、昔の人たちは、インド人は特にですねこの地球はですね亀に、でっかい亀でそれを巨人たちが支えてるっていう風に言ったらしいんですけど、まさにそれのままのですね、友引町がですね亀の石像の背中に乗せられて宇宙空間を進んでるっていう、ちょっと待ってよ、このハリアーに乗ってる面々は真空状態で大丈夫なのかっていう というふうに思ったんですけども、みんなぎょっとしてですね、これはもうどうかしてるっていうことで、しかもですね、この前夜に姿を消したですね、桜んぼうって読むのかな、この、うるせえやつらに出てくるちっちゃいお坊さんがいるんですけども、姿を消したはずのさくらんぼうがですね、亀の背中の下のです、あ、亀の支える下にですね、いて、巨大な石像と化してるんですよ。みんなぎょっとしてですね、これはもう逃げられないぞと、もう帰るしかないと。っていうことで、また友引町に戻りまして、次の日からですね、友引町はですね、開き直ったように、ね、荒廃をし始めて、世界の終末を迎えたように、今度は一転して廃墟となっていって、しかも人がどんどん消えていくんですよ。でですね、ここら辺までで、ね、もうかなりですね、反逆の物語に、関連してくる、部分がいろいろと出てくるんですけども、どうしようかな、今度はもうちょっと聞いてる方々はちょっとしっちゃがめっちゃかになるかもしれないですけどもちょっと窓まぎの話をしますよ。窓マギはですね、ちょっと、まだ見てない方は、ちょっとオチを含めた話も言っちゃいますけども、テレビシリーズのですね、テレビシリーズを含めて、劇場版の1作目2作目、ここら辺までの窓マギの話っていうのはですね、このマドカっていう中学生がですね、魔女対魔法少女っていう戦いにどんどん巻き込まれていってですね、マドカが、結局ですね魔法少女になるのかどうかみたいな話がこう大きな、軸としてですね、そこにですねこのちょっとよくある魔法少女的な話じゃなくて、実は希望がの裏側には呪いがあるっていうような感じで、どんどんこうドロドロした話になっていくっていうような、ところが見どころのアニメだったんですけども、このですね、新編反逆の物語っていう、現状だと最後の話なんですけども、これはですね、マドカを救おうと、テレビ版だとマドカを救うためにずっと時間をループしてたホムラちゃんっていうのがいるんですけども、この子がですね、実はですねこの新編反逆の物語、ちょっとオチを言っちゃいますけども、ではですね、今まですごい過酷な戦いを、してきたホムラたち、マドカたち、これがですねなぜかこの映画の始まり部分ではですねすごい、敵とは戦ってるんですけども魔法少女としてなんだかすごい楽しい日常を送るんですよ。今までですねもう首がもげたりですねもうすごかったんですけども、テレビシリーズはすごいもう過酷な話だったんですけども、なんだかほんわかしてですね、すごい魔法少女がワイワイしてるみたいな、感じの世界が繰り広げられて、何なんだこれはって言ってたら、実はですねホムラちゃんが見てたというか見させられてた夢だったっていう、大枠を言いますと夢だったっていう話なんですよ。これは、それが徐々に明らかになっていく部分でですね、例えばその町にいる住民たちがですね、メインキャラ以外はですねなんかすんごい能面みたいな顔、顔がそもそもないのかな、みたいな感じでマネキンみたいな感じでカタカタ動いてって、するっていうようなシーンがあるんですけども、これはですね結局ビューティフルドリーマーでですね、アタル君と面堂君がですね、車に乗って家に帰ろうっていうシーンで、帰ろうとしても帰れないっていうシーンがあるんですけども、ここでですね、すごい人形というかマネキンというかを満載したトラックを目撃するシーンがあるんですけども、要はこのマネキンは反逆の物語の、偽町ってこうファンたちは呼んでるんですけど、偽町の住民たちのあのマネキン度合い、あれは要はそうですよね。あとですね、反逆の物語の中で、ホムラと京子っていうキャラがですね、隣の町に 行こうとして行けないっていうシーンがあるんですけども、確かそのシーンで出てきたと思うんですけども、暗闇の中をですね、光が、スポットライト的に照らしていく、シーンがあるんですけども、そのシーンもですね、ビューティフルドリーマーの、面堂くんとアタルがですね、家に帰ろうとして帰れないシーンで、その乗ってるこうジープ的な車のヘッドライトのに暗闇が丸く映し出されていくっていうシーンがあるんですけども、要はあれですよね。あとはですね、まあもちろんバスに乗って、あの窓巻きの方はバスに乗って隣町に行こうとして行けないっていうのもビューティフルドリーマーでありましたね。でもうさっき言ったようなこう大きな部分でもちょっと関わってくる部分があるんですけども、じゃあ、続きビューティフルドリーマーの方の続きに行きますよ。第3幕無邪気との対決、ですね、まあここのですね、で一番最初のシーンにまあちょっと戻るような感じになるんですけども、廃墟とした友引町で、面々はですね、ものすごい楽しい日常を送るんですよ。もう自分もちょっと行きたいですね、ここに。衣食住が保証されたサバイバルを送るっていう風な、ことを言うんですけども、このですね、アタルのクラスメイトのですね、メガネっていう、メガネってすごいネーミングだなと思ったんですけども、メガネっていうのがですね、すっごい長ゼリフを言うシーンがあってですね、この長ゼリフはですね、ヤフー知恵袋で好きなアニメの名言を教えてくださいっていう質問に対するベストアンサーでですねあるんですけども、この人すごいですね、全部書いてますよこのセリフを。ちょっと読みますと、私の名はメガネ、かつて友引高校に通う平凡な一高校生であり、退屈な日常と戦い続ける下駄履きの生活者であった。だがあの夜ハリアーのコックピットから目撃したあの衝撃の光景が私の運命を大きく変えてしまった。ハリアーでアタルの家に強行着陸したその翌日から世界はまるで開き直ったかのごとくその装いを変えてしまったのだ。いつもと同じ街、いつもと同じ角、いつもと同じ公園、だから何が違う、路上から行き来する車の影や券売住宅の庭先にピアノの音も途絶え、牛丼屋のカウンターで新しく食事をする人の姿もない、この街に今やこの頃で割れてて、もうずっと住むんですけども、その中でですね、我々は衣食住を保障されたサバイバルを生き抜き、かつて今までいかなる先達たちも実現しえなかった地上の楽園を、あの永遠のシャングリラを実現するだろう。ああ選ばれし者の恍惚と不安、共に我にあれ、人類の未来がひとえに我々の双肩に関わっていることを認識するとき、めまいにも似た感動を禁じ得ないって言って、メガネ帳友引全史第1巻週末を超えて上質第3章より抜粋って言った後に、メガネは熱中症でですね、倒れるんですけども、でみんなが帽子かぶれよっていうツッコミが入るっていうシーンがあるんですけども、この長セリフはもう後々の推し監督の作品にはもう次々と出てきますね。まあ最初はこれはまあギャグ、半分ギャグでやってると思うんですけども、すごいですね。これがまあすんごいシリアスなシーンで、今後イノセンスのですね、特に人間でいうとこの検証するような、ロボットの検証するような、そういう女性が出てくるんですけども、永遠その人が喋る話をですね、メインキャラのバトーとトムサっていうキャラクターが聞かされるっていうシーンがあるんですけども、まあその後はすごいシリアスミステリアスなシーンで出てくるこう長ゼリフシーンなんですけども、このビューティフルドリーマーでは完全にもうギャグですね。これは長ゼリフという名のギャグだと自分はちょっと思ったんですけども、まあそんなシーンがありつつですね、ですね、この無邪気っていうキャラクターがさっきタクシーのドライバーやった人ですよ、これがですね、この世界を、に住み込み、人にですね、夢を見せ続けてるんじゃないかと、さくらたちは気づくんですよね。で、それにアタルがですね、絡んできて、当たるとですね、無邪気の対決みたいな感じにどんどんなっていくと、ここら辺のですね、話の流れとしては、この作品をですね、作るにあたって押井監督がですね、テレビシーンで、テレビの時にですねやったエピソードが元になってるって ていうことなんですよ。これがですね、第101話みじめ愛とさすらいの母、この話自分もちょっとHuluで見たんですけども、もうひどいひどいというか、もうなんかこれうるせえやつらの必要あんのかっていうような回だったんですけども、このアタルのですねビューティフルドリーマーにも出てきますけども、アタルの母親が主人公なんですよ。でアタルの母親はですね、毎日毎日、こう息子と、旦那と、同居してるラムちゃんたちの、世話をしてると、毎日毎日がまあいわば繰り返しですよね。でこのまま年食っていくのかしらみたいなことを思って、あのデパートでですね、セールタイムセールで、他の主婦たちとですね、プロレスみたいな何ですか、あの商品をめぐる戦いをしてると、思いっきりフライングニーパッドをある主婦から食らうんです。でハッて目覚めるとですね、アタルのお母さんは、そのデパートのですね、なんかこう診療なんですかね、あそこはデパートの中になぜか医者っぽい場所があるんですけども、そこでハッて目覚める。で家に帰ってみると、当たるかと思ってたのがですね、こけるっていうので、実はこれは当たるのと、もしかしたらラムの息子なんじゃないかっていう感じで、おばあちゃんが帰ってきたよって言って、え何って言って、当たるのお母さん鏡を見ると自分がおばあちゃんになってる、しかも旦那はもう死んでるっていうことに気づいて、はーってなってはーって目覚めると、またあのベッドの上なんですよ、あのデパートので、今度は帰ってみると、もう一人の自分がいるっていうのに気づいて、あーってなってまた目覚めるとですね、今度はですね荒廃した友引町なんですよ。で何が起こったのかと思ったら、向こうからですね、宇宙戦争のなんていうんですか、敵みたいなのが迫ってきてる世界にいることに気づいて、今までのメインのさくらとかメガネとか温泉マークと一緒にですね、戦いに突入していくっていう、なんだこの話っていう感じの話だったんですけども、この話をやった時にですね、まずテレビ局からこれはまずいだろうって言われたりですね、いろんなところから怒られたと、でですね、まあこういう話は、この辺はテレビでは限界だろうと、あとは表現それ自体をより緻密にしていく以外にインパクトの持ちようがない、やるとするなら映画だろうと、その時に、吉井監督は思ったらしいと。まあここら辺がですね、元になってるっていうところからですね、このビューティフルドリーマー当たると、無邪気の戦いになってくるんですけども、ありとあらゆるシチュエーションのですね、何ですか、ある時はエイリアンみたいな感じで、冷凍睡眠から覚めた当たるがですね、実は一緒に宇宙に旅立った、ラムは死んでしまったのだって言って、隣にいるラムの寝てる冷凍睡眠のですね、機械が電気が切れて壊れてて、あーと思って外に出たらですね、これは無邪気が作ったセットだったとか、もうこんな調子でですね、どんどんどんどん、いろんなシチュエーションの話がこう乱、どんどん続いていくけど、あとはこれ全部偽物だって気づくみたいなのがどんどん繰り返しされていくというところですね、まあ最終的にはですね、目から覚めるべきなのかどうかっていうところの問いに、陥っていくと。ちなみにこの話っていうのはですね、要するに一回一回話が終わるうるせえやつらっていうテレビシリーズに対する、アンチテーゼとして作ってる部分があると。後者についてもそれは、あるらしくてですね、さっき言ったさくら先生の、木造モルタル3階建てのはずの校舎が今は4階になってるだろうっていうセリフなんですけど、実はですねこのビューティフルドリーマー、テレビシリーズ始まる前に作った設定によると、友引高校は2階建てらしいんですよ、だからもうそういうところが、そのテレビシリーズの中で回数はですね、もうカット至上主義だったらしくて、そのシチュエーションシチュエーションで回数がいろいろ変わってたらしくて、そこに対する、自分押井監督の自分に対するツッコミみたいな部分もあったのかなというところで、まあこういう作品に対するうるせえやつらっていう作品に対するアンチテーゼっていう部分ももちろんあるんですけども、まあこれはもう胡蝶の夢っていう これももうなんかアニメ評論にするともういつも出てくるなってもうなんか耳にタコっていう感じがするんですけども、要はこれは胡蝶の夢っていうのはですね、創始か、創始の一節胡蝶の夢っていうのがあるんですけども、これはこう蝶々を見てる、あ、蝶々が自分が蝶々になった夢を見たと。で目が覚めてみると、飛んでる蝶々を見てる自分っていうのがあるんだけど、でも今この蝶々を見てる自分が本当なのかそれともさっきの夢が本当なのかわからなくなるみたいな話で、それ似たような話としては、般若心経に登場するですね、色即是空っていう言葉、色は有形の万物、空は無形の万物、すなわち色即是空は有形の万物は全て因縁の諸情であり、その本性は、実有のものではなく従って無形空であるということ、全く意味がわからないですけども、要するに、実体のあるものも、ないものも実は同じであるということらしいんですけども、ここら辺ですね、胡蝶の夢と色即、色即是空っていうのはこの映画の中に出てくるキャラクター、ですね、さくらんぼが言うんですけども、ここら辺からこう来てると思うんですけども、夢っていうのは覚めて、でもこの夢、覚めた現実は本当にこう現実なのかっていうところがこの最後のシーンで、ちょっと匂わされる部分があるんですけども、これはですね、こういうですね、今覚めたけどこれは本当に、まだ現実なのかみたいな話はですね、後の攻殻機動隊で、出てくるんですけども、攻殻機動隊でですね、人形使いっていう天才的なハッカーが出てくるんですけども、このハッカーに、電脳って言ってですね、攻殻機動隊の世界の住民たちはですね、脳にチップを埋め込んで、要するにネットワークとつながれるっていう、みんな Wi-Fi かなんかでですね、みんながですね、もう考えるだけでネットにつなぐがれるような世界なんですけども、だから要するにですね、ハッキングを受けたら大変なことになるんですよ、自分がですね何者かもわからなくなったり、とんでもないことになっちゃうと、偽の記憶を植え込まれちゃったりするんですけども、その攻殻機動隊の中でですね、あれは清掃員、ゴミ収集車で、をこう転がしてる人がですね、人形使いにハッキングされてですね、ちょっと悪さをしちゃうっていうくだりがあるんですけども、その人は自分に子供がいて、奥さんも確かいて、こいつらをちょっと養っていくの大変なんだよっていう感じだったっけな、まあそんな感じの、ことをですね相方に言ってるんですですよ。で自分は悪さしてるっていうのは気づかず、こうどんどんこうやってったところ、この攻殻機動隊のですね、面々にですねとっ捕まるんですけども、で後々分かったのがですね、この人には実は子供も奥さんもいないと、彼女だったかちょっと忘れたんだけど、要するに偽の記憶を見させられたとっていうところですよね、要するにここら辺からですね、この記憶とか現実とかっていうのが、まあ、徐々に曖昧な作品、曖昧になっていくんじゃないか、まあ攻殻機動隊でいうとさらに踏み込んでですね、この肉体っていうものが何なのか、魂っていうものは何なのか、どんどん体をサイボーグ化していくことで、自分っていうのは一体どこまでが自分なのか、今自分は自分だと思ってる自分は本当にこうこの世に存在するのかみたいな、話になっていくんですけども、さらにですね言うとですね、この攻殻機動隊の次の作品であるイノセンスではですね、まんまビューティフルドリーマーなシーンが出てくるんですけども、これまた天才的なハッカーだったっけな、 なんかそういう人のところにですね、あのバトーとトグサっていう、こう公安二課の、主人公面々がですね、ちょっと行くシーンがあるんですけども、その人自体はもう全身サイボーグ化してですね、寝たきりみたいな状態になってるんですけども、その人の家に踏み込んで、その人にこう詰問していくとですね、突然ですね、あの向こう岸からですね、海の向こうから大砲で撃たれてですね、はぁって思うとまたこの、屋敷に入る前に戻っちゃうんですよ。今のは何だったんだって言って、また行くと、また何かが起こって、はぁってなるとまた入り口に戻ってっていうことで永遠繰り返されて、何なんだって思ったらですね、実はこのトグサっていうですね方がですね、このハッカーからですねハッキングされてたことに最終的に気づくと。で、トグサはですね、バトーに、今ここがですね、本当の現実だっていう保証はあるのかっていうと、バトーは、それは証明できないけどそう信じるしかねえだろみたいなことを確か言うんですけども、もう押井監督はですね、その後このビューティフルドリーマーで、やったですね、この現実、このどんどん夢を見て夢を見て、一体この現実は本当なのかっていうことが曖昧になってくっていうようなことをすごいやるなと思って、あとはですねループっていう問題ですね、ループに関してはですね、これはちょっとオチ、スカイクロラーのちょっとオチになっちゃうんですけども、スカイクロラーはですね、戦争がなくなった世界、なぜかですね、子供たちが戦争をやるんですよ。キルドレっていう子供たちが、なんか古い飛行機に乗ってですね、戦うんですけど、本当に殺し合いをするんですけど、で主人公はそこのパイロットなんですけども、実はですね、そのキルドレたちは死ぬとですね、この DNA を拾ってまた複製するのか何なのか、全く同じ姿形でですね、記憶だけ取り除かれて、ただ、飛行機の運転技術だけは保ったまんま、戻ってくるっていう、要はこう、ループものですよね、これは。っていうところでですね、スカイクローラーは原作があるから、ちょっとよく、でもやっぱり、この、押井監督の近世に触れる部分があったんじゃないかと自分は思うんですけども、常々ですねこういう作風の、人なんだなと、ちなみにですね、窓マギ反逆の物語だと、ビューティフルドリーマーの、大きく言うと、ビューティフルドリーマーの場合は、結局これはラムちゃんの夢だったんですね。で、反逆の物語だとホムラの夢だったんで、ビューティフルドリーマーの場合はちょっとねじれててラムちゃんの夢なんだけど、この夢を目覚めさせることを決めるのはなぜかアタルなんですよ。ちょっとここはねじれてるような気がしたんですけども、一方ですね反逆の物語の場合は、夢だって気づくんですけどもホムラは、でそのことについてみんなは実は、気づいてて、ホムラをですねこの結界から助けようとして、みんな来てたっていうことに気づいて、最後の方のですね、戦いにこうなだれ込んでいくんですけども、ホムラはですね、この結界の中で自分は死ななきゃいけないっていう結論に至って自殺しようとするのをみんなで止めるっていう話なんですけども、ここら辺は自分としてはやっぱビューティフルドリーマーを下敷きにしつつも、窓マギの手ちゃんとこう窓マギの話も織り込みつつ、この眠りから覚めるのかどうかっていう部分でですねすごいこっちの方が洗練ブラッシュアップこうしたなと、自分はこの部分に関しては思うけど、根本にあるのはあくまでビューティフルドリーマーなんだなと、思いました。ですね、でこのうるせえ、このビューティフルドリーマーのですね、 まあ、まとめにいきますとですね、まあ、この世界を作ったのが、ラムちゃんなんですよね、ラムちゃんはこの、いつまでもこの文化祭前日の、このワイワイしたあの楽しい時をですね、アタル君と、そのためですね、あくまでも中心にいるのはアタルなんですけども、ラムちゃんはアタルが好きなんで、いたいと。だからこの世界を壊そうとする人をどんどんどんどん、排除していくんですけども、まあでもこのラムの純な心っていうのはまあ可愛いなと思いましたね。あとは、これに関してカナの映画事変でも言ってましたけども、アタルがですね、ラムちゃんの角を捕まえないと、地球が滅亡するみたいなシーンがですね、ビューティフルドリーマーでですね、出てくるんですけども、これは、テレビ版の1話目で全く同じシーンが出てきて、すごいですね、このシーンはですね、本当にこう、ラムちゃんの角を捕まえないと、地球が滅亡するっていうのが1話目なんですけども、最後どうやって捕まえるかっていうとですね、ラムちゃんの水着をこうなんか何かで吸い取って、キャーってなってるところを捕まえるんですけども、その時思いっきりおっぱいが見えててですね、昔のアニメはすごいなと思いましたね。今じゃちょっと、深夜アニメでもあそこまではっきりとは見せないだろうと思ったんですけども、あとはですね、アタルのキャラ設定ですね、今のアニメじゃないですね、これは、アタルっていうのはもうとにかく女が好きで、もう可愛い子ならもう誰でもいいし、多くいればいるほどいいんですよ。ただですね、ラムちゃんは自分だけのアタルでいてほしいから、アタルが浮気してるのを見ると、稲妻攻撃するっていうのでちゃんちゃんみたいな感じになるんですけども、どうですかね、ここまでアタル君っていうのは今で考えるとこれは肉食男子っていうことになるんですかね、今のこういう系のアニメの主人公っていうのはここまでいかないんじゃないか、むしろなんていうんですか、みんなから好かれてるけどそのことに気づいてない、もしくは気づかないふりをするみたいなのが多いような気がするんですけども、あとはですね、まあこんなもんですかね、っていうことで、ちょっとですね、窓マギのこの映画のどこが良かったのかとか話したいですけど、それ話し出すともうキリがないんで、またこれはこれでまた別の回の時に話そうかなと思います。ということで、今回ビューティフルドリーマー長くなりましたけども、まあ面白かったですね。うるせえやつら改めて、テレビ版最初の方見たんですけど、めちゃくちゃ面白いですね。なんでこれを今まで見なかったんだろうっていう感じなんですけども、ちょっと知ってる人は教えてほしいですけど、最初の方でですね、何の説明もなしにですね、宇宙服引きた半魚人がですね、たまに出てきてですね、なんかこうはしゃいだり、アタルを殴る蹴るしたりするんですけど、あれは何なのか分かんないのがめちゃくちゃ笑えるんですけども、何なんでしょうかあれは。ということで、ありがとうございました。カズハゼでした。また、何か、感想がある方は、カズハゼ、アンダーバーカズハゼ、ツイッターまで、もしくはハッシュタグワタラジ、ワタはひらがね、ラジはカタカナで、ちょっと言っていただけたらと思います。では次は何をやろうかなという感じですが、ではまた、カズハセでした。ありがとうございました。